岩手医科大学命から。テーマは4週にわたりました。とても大切な歯の健康についてということで、オーラルフレイルについてというテーマで、補鉄インプラント学講座、摂食嚥下口腔リハビリテーション学分野教授の小林拓也先生に、ドクター西井と一緒にお話を伺っています。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。いよいよ最終週となりまして、
なかなか、そう、オーラルフレイルというね、最初聞き慣れないなと思っていた言葉なんですけども、実はものすごいこの病気、すべて体のいろいろな病気にもつながってくるような、非常に深いもので、要は口の健康を保つと、その重要性という話をですね、ずっと4週にわたって先生に教えていただいているんですけども、先週まではね、その口の、嚥下だったり咀嚼の、その機能の低下というその検査方法とかですね、教えてもらいましたけど、いよいよそれが次のステージとか、より強くこう、その病気の質が変わってくると、いよいよ今度は食べる機能全てがもう障害されちゃって、栄養を取りにくくなっちゃうっていう、そういう、できれば避けたい、そういう一番重い状態になっちゃうということなんですね。今日はそこを詳しくお願いします。
はい、お願いします。
オーラルフレイルという形で話してきましたけども、その次に進むのはフレイルなんですね。ロコモティブシンドロームとか、サルコペニア、ロコモティブシンドローム、フレイルっていくんですけども、やはり口で食べれない状態が長く続きますと、栄養失調だったり、それから筋力が低下してという形でだんだん動けなくなってくるというところにつながるんです。で、まず今我々 の外来にいらっしゃるのは、食べれなくて体が弱ってきたなっていう、ちょっと高齢者の方よくいらっしゃいます。その時は口の中 の機能が悪くなってるのが発端で、栄養取れなくて全身が弱ってきたという患者さん、あとは、飲み込む力が悪くなって飲めないから、栄養失調になった、口の機能よりもこの喉の機能っていうところで、よく、脳梗塞とかの後とか、医師専門ですからよくお分かりでしょうけども、そこからうまくリハビリできなかった場合はだんだんと体弱ってくるというような患者さんということで、食べれない飲めないっていう機能が低下する、その機能、食べる飲めない飲むっていう機能が低下することで、栄養に偏って、そして全身がどんどん弱くなるというのが、今摂食嚥下障害、咀嚼障害っていうのがちょっと大きくクローズアップされているところですね。
聞いては命に関わるってこと？
関わるし、ちょっと僕の方の分野にいるところ、やっぱ噛むというこの動作が、意識が低下している人の意識の改善にもつながるとかですね、そういうまた効果もありまして、咀嚼嚥下、こういったやっぱり行為動作っていうものはもういろいろなものにこう全て紐付けされてるんですよ。
なるほど。
そこが障害されるっていうのは大事なわけなんですね。
そうですね。普段噛まなくなったりとか、今西井が言ったように噛むの刺激で脳 の働きが良くなるっていう話も実際そうですし、あとは歯なくなるとちょっと認知症になる確率も高くなるっていうのも話もあったりします。ただ今度噛めないから、今度柔らかい食事で食べ始める、お粥にしたりとか、すりつぶしたりすると、意外とあれが栄養量が足りなくて、いっぱいお腹に入るけどもそんなに取れてなかったりっていうこともあったりして、徐々にちょっと弱るっていうのも結構あります。
そうなってくるのを止めるように今までお話を伺ってきましたけど、この第4レベルにいるという方は、では治療とか、どうしたらいいんですか？
まずは口腔機能ですかね、歯を噛める、歯をちゃんとすること、もし歯がなければ入れ歯を入れて、しっかり噛める口の中の環境を作って、元の食事に戻っていくっていうのが一つ大きな治療になります。あとはただ筋肉とかの、もう進んでしまって筋肉の低下とか、機能、運動の低下になってきますと、今度はそれに合わせたリハビリテーションを行わなきゃいけないので、嚥下とか、あとは嚥下だけが悪くなるわけではなくて、体全身が弱りますので、全身のリハビリと合わせて嚥下のリハビリをちょっと進めるっていうような治療に移るような感じになります。
なんとかその障害をこう食い止めていくっていう、そういうリハビリっていうのを積極的にやっていかなきゃいけないということなんですね。
食べる機能の障害っていうと、その治療 としては、はい、日常のそのケア、
はい、
リハビリとか、それだけで補えないようなことというのはないんですか。
は
い、
歯医者ですと、歯医者に行くと、歯を治す、あとは歯ないとこには入れ歯だったりインプラントという形を治すのがイメージがあるんです。今度は先ほどからちょっとお話しさせていただいて、ベロの機能が落ちたらどうするかというところになりますけども、ベロの機能落ちると飲み込むとき、皆さん多分上顎の今ごっくんって飲んでもらうとベロが全部上顎ベターっと触るんですね。でそれがベロの機能が落ちてくると、ベロ上顎に触れなくなるんです。そうするとじゃあ筋力が上がるまで頑張りましょうって言ってもなかなか筋力は上がってきませんので、代わりに入れ歯みたいな装置、上顎に装置をつけまして、顎をちょっとかさ増しした感じですね。
上顎をかさ増しして、
でちょっと高い上顎がちょっと低くしてあげるんですね。そこにベロが当たりやすくするような装置を使って、飲み込んで送り込みやすくなるような装置を作ったりしますので、
上下逆だけどショベルカーでこう砂利をガリッとこう変えていくような感じの動きが、この上顎にこうベロがこう重なって、その食べたものを喉の奥に押し込む、そのくっつきが、上顎とのくっつきがうまく取れないから、ちょっとかさ増ししてあげて、こうそこのかさ増ししたその装具のところをこう食べたものがこう滑り落ちていくというか、その押し込まれていくというような感じの
絶接種の補助症っていうんですけども、そういうような装置も作ったりしますので、皆さん
馴染みない
食べるとき飲むとき につけていただければいい装置になります。喋ったりするのもそれ入れることで滑舌よく聞こえたりしますので、そんなのもイメージないかと思いますけども、そういう治療もあります。
先週教わったそのパとタとカというのを早く言うのも、その全てのその嚥下にも関係する運動に直結するその発声ですよね。パとタとカっていうのは、それを一生懸命練習するっていうのも実はいい練習になるんですね。まだ今週も岩手県内みんなパとタとカが
あるんです
ね。トピックスになって
る。先生もう一度パとタとカのことを聞かせていただいていいですか。
パとタとカがどれだけ5秒間で早く言えるかという、5秒間で6回、なかなか6回って分かりづらいんですけども、だいたい6回レベルですと、パパパパパパパパパパパパパッ、このぐらいのスピードが6回ぐらいできていること。で4回ぐらいですと、パパパパパパパパパパパパパって、ちょっとだんだんちょっと遅れてくるっていうところですね。
皆さんどうですかね。運転しながら今パッパッパッパッパッパッ言ってる方いっぱいいますけど、
きっとパはいいんです。パはかなり皆さんできて、タもできる。カが一番早く。
カ
カっていうとまた特殊ですね。
奥のベロの奥のところなんで、このカがかなりパとタよりも先行して悪くなってくるもんですから、ここがちょっと一つ気にするターニングポイントになるかもしれないです。
西、トライしてみますか。
カカカカカカカカ。
合格。
カカに聞こえてきました。
カカカカカ。そうですね。なるほど。1週間結構やってきましたけれども、パパパパパ、カカカカカ、タタタタタはやって、これちょっとリハビリにな
りますよね。なりますね。
やっていただいても、やっぱり、あえて本を声に出して読んだりとか、発声練習したりとかっていう、その日頃の、生活の中でなかなかご自宅に行って一人で住んでたりとかすると、結構喋らないとか、発声しないっていうと喋らなくなって声も出づらくなってきますんで、
最近もう電話じゃなくて LINE とかね、そういうのでコミュニケーションしちゃうから、余計こう発声するってことが若い人もね少なくなってきて、でも若いうちからちゃんとそういうのをやっていかないと。
ミッシーはふるさとのお母さんとは、
もう津軽弁で
津軽弁ちゃんと喋ってますか。
喋ってます、喋ってます。僕から喋りを取ったらただの肉の塊になります
よ。いやいやいや、お母様もじゃあお元気で、
元気で、この間も1時間くらい話しましたね。
バッチリですね。そう結構そうなんです、高齢者の方で耳も遠くなってくると、同じ家にいながらにして、あれ今日会話してないなとか、そういうことってあるんですよね。そうかそうか。
若いうちからそのね、 告知のその健康というものを意識してって、はい、まあ、それで8020って話も先生ありましたけども、はい、まあ、その80歳過ぎても自分の歯を20本持ってるってことは本当に理想的だし、はい、それがいろいろなその第4段階までいかなくて済むような、はいはい、未然に防げるっていうふうな一つのキーワードだと思うんですけど、はい、ただまあ中にはやっぱりその歯がこうグラグラしちゃってて、はい、20本は一応カウントはされるんだけど機能してないっていう人は、はい、いらっしゃると思うんですけど、そういう方っていうのは、まあ、確かに80で80歳で20本はあっても機能していなければ早めにそれはもう切り替えて、もう入れ歯なりにしてちゃんと噛む力を維持していくっていうことの方が大事じゃないかなと思うんですけど、どうでしょうか。
先生おっしゃる通りで、やっぱり硬いの噛めないなとかっていうふうになると、やはりやっぱり食事に障害が出てる、まあ、いくら歯があったとしても、で多くは歯周病が進んだ患者さんなんですけども、うん、あの歯をやっぱり残したい、うん、で抜かないでくれって、うん、結構
あ
の強く頼まれることがあるんですけども、逆に
あ
の揺れてる歯で噛めないのであれば、うん、抜いてしまって入れ歯なりインプラントなりでしっかり噛める土台を作ってあげると、うん、あの逆に栄養がちゃんと取れて、うん、であの論文でもあるんですけども、ちゃんと抜いた後でもあの義歯とか、うん、あのインプラントであの口の中を治すとあの生命予防上がるというふうに言われてますんで、あのダメな機能よりはあの気持ち入れ替え、気持ち入れ替えて変ですけど、あの切り替えてあの食べれるようになるって、
食べることが基本ですからね、
医師が言うようなあの考え方の方がいいよ、
ね、あ、なるほど。
じゃあやはりあの1にも2にもかかりつけ医というお話がこう毎週出てましたけれども、4週最終週にしてもやはりそういったかかりつけ医の、はい、まあ、何でも話せる歯医者さんというのは大事ですね。
だんだんでもかかりつけ医でもしもあの重症になってきた場合は、うん、あのかかりつけ医からあの我々の方に嚥下機能の評価とかっていう、うん、あの内視鏡をしたり、あの造影検査といって、うん、横でレントゲン取りながら飲み込みの検査っていうのを、うん、あの機械が大学で揃ってるんで、うん、あのかかりつけ医から紹介していただいて、うん、あの審査してまたかかりつけ医の先生に戻っていただいて訓練していただくというようなあの連携を取ってましたので、うん、すぐにあの駆け込んでいただければなと思います。
4週にわたって伺ってまいりましたけど、日誌はどういう感想を持たれました、は
い、いや、 やっぱりその僕も今まであんまりね、今日、うん、今回この4週にわたって先生のお話を聞くまでは正直口に対して口の機能に対して関心が薄かったと思います。で、まあ、これが本当に、まあ、この先、まあ、僕も年を重ねてた先に、今の関心の薄さが将来の後悔につながるんだなっていうところがすごく分かったので、もう今日からまあ僕のチャームポイントは歯茎っていう話を締めにしましたけど歯茎以外にも歯とかね口の飲み込みとかですね、そういうところもあのちゃんと履歴書に自分の特技として飲み込みとかで書けるくらいあの極めていきたいなというふうに思いました。ありがとうございます。
では最後に小林拓也先生からリスナーの皆さんにメッセージをいただきます。
はい、まあ、どうしても若い時のままをあの自分で想定してしまうんですけど、徐々に機能というのは落ちてきますので、それをあの知っててくれるかかりつけ歯科医であったり、また家族の方の指摘というのはすごく重要な予防になりますので、すぐあの歯医者のところに行ってかかりつけ医を持っていただくのも一つですし、もし機能がちょっとおかしいなと思ったらあのご相談いただければと思いますので、あの自分の健康は自分で守るという意味では、早い段階での、対応というとお金もかからませんし、あの時間もかかりませんので、いい予防策になると思いますので、ぜひオーラルフレイルを、防いでいただきたいなと思います。
あの曲のリクエスト
そう
あとね、パとパとカを対応してる曲なんかないかな
その曲を選んだけどよかったですねもう発声がやっぱ大事なので、うん、まあ、カラオケ行くと、ラグビー部、私ラグビー部だったんですけども、あの大学時代、まあ、みんなで騒いでカラオケで歌ってたミスターチルドレンのシーソーゲーム、
おお、いいですね、
もう大叫びで、発声して
発声の訓練にもなって
た、訓練になりますんで、またちょっとカラオケ行きやすくなったら、
そうですね、
叫びたいなっていうところで、
先生の素敵な声はじゃあそのミスターチルドレンでも鍛え上げられてきた、
低いとダメですね